耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今都会に住んでいる人、あるいはこれから住もうと思っている人、あなたが都会に住む理由って何ですか？まあね、先進国日本で、この世界都市東京で、まあ、働いて世界高水準の収入を得て、そして将来が安定だから僕は東京に行きたいのさ、そして東京に住んでいるのさっていう人いないですよね今多分。いや、いたらその人僕ぜひ本書いてほしいんですけども、結構多くの方がお金を稼いでいようがいまいが将来に対する漠然とした不安を抱えているんじゃないかななんていうふうに僕思ってます。あるいは今僕にこういうふうに言われたことによって、矢島それ考えないようにしてるんだから言わないでくれよなんて思った人もいるかもしれません。僕学生時代からちょっとね、今のその経済主義とかマネー資本主義って大丈夫なのかななんていうふうに思ってたんですけども、今回新しい概念というか、あ、なるほど、そういう考え方があるのかっていう希望が持てる一冊発見しましたのでご紹介します。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております、茂谷幸介 NHK 広島取材班著、里山資本主義日本経済は安心の原理で動くという本です。まずは著者のご紹介ですが、茂谷幸介さん、50万部を超えるベストセラーとなりましたデフレの正体の著者として有名ですね。まあ、あのデフレの正体も、あの本日ご紹介している里山資本主義も、まあ、同じ角川ワンテーマ21という、まあ、新書で出ていますので、読んでいない方はぜひチェックしてみてください。新書ですから安いです。でですね、その茂谷幸介さんと NHK 広島の取材班がタッグを組み、この本を執筆されています。でこの本なんですが、個人的にはね、非常に興味深く読ませていただきました。この里山資本主義という概念こそがこの本の肝になるんですが、これ別に机上で生み出された概念ではなくて、すでに日本の一部地域、また世界の一部地域で行われているとある経済システムへの挑戦、これを里山資本主義と名付けたものです。すいません、ちょっと煽るような言い方をしましたけども、ただね、現代のマネー資本主義、まあその今の資本主義っていうのが最良のシステムなのかなっていうのは僕がずっと疑問に思ったことなんですけど、同じように思ってる人多いと思うんです。お金さえあれば幸せなのか、俺このぐらいお金稼いでるけど幸せじゃない気がするな。そんな人はですね、この本が一つのまあヒントというか、まあ安定剤になるんじゃないかなと思います。まあ以前紹介した社会起業家に関する本などと同様、これは世界を変える一冊なんじゃないかなと大きく期待を抱きながら読ませていただきました。で結論から言いますと、こちらの本、まあ、およびその里山資本主義という概念、まあ、単なる田舎へ行こうとか田舎で暮らそうという、まあ、生活の勧めじゃありません。将来への不安を抱えている日本の老若男女すべてに一つの希望を与えるものだと僕は確信しています。まあ、仕事のこととかね、老後のこととか子育てのこと、もうもっと大きく言っちゃえば、あなたの幸せ、あなたの幸福論についてこの本はね、新しい価値観を与えてくれると思います。というわけで本日はこの本の内容を、なんと著者の茂谷幸介さんをスタジオにお招きしましてですね、対談という形で明らかにしていきたいと思います。ではこちらの音声どうぞ。それでは本書の著者のお一人であり、地域エコノミストの茂谷幸介さんです。初めまして、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、お会いできて光栄です。
ありがとうございます。
非常に感動したというか、希望が持てる本だったんですけども、
いや、それは本当にありがとうございます。そう言っていただいて嬉しいですよ
で早速なんですが、こちら本書のメインである里山資本主義、これは一体どういった概念なのか、簡単にご説明いただけないでしょうか。
これはね、マネー資本主義、はい、まあ、お金で回す資本主義の反対語なんです。
お金で回す資本主義の反対、
そう、今お金が資本で、それでまあどんどん経済成長するんだっていう世界が、それで競争してるんだみたいなことを、まあ毎日煽られてますよね、
はい、
皆さんかなりヘトヘトじゃないですか、
はい、
本当にそこまでやって成果あんのと、
うんうんうん、
で、まあ、NHK の取材班でそういうのずっと取材してた人が、その後担当が変わって日本の山村を取材してましてね、
はい、
あれ、これ全然マネー資本主義に追いまくられてない年寄りたちが大量にいるんだけど、
うんうんうん、
もう死んでるかと思って行ってみたら、なんと幸せそうに面白おかしく暮らして、なんでだと、
うんうん、
これお金に代わって何かを支えてくれる何か別の資本がこの地域にあるんじゃないの、
うんうん、
で調べてたら、あ、里山が資本だと。
ほう、
全然お金の価値ないんだけども、
はい、
もう寝ていて今はその使われてない休耕田とか、うん、山の誰も使わない木とか、
はい、
あるいは田舎に残ってる人間の絆とかそういうものが実は資産になっていて、
うんうんうん、
お金ほとんどかけずに大変幸せな暮らしをしてる人たちがいるぞ、うん、ということに気がついた。
なるほど。
でそれにこれは田舎の人だけじゃなくて都会の人間でも大なり小なりそういうものを活かせるんじゃないかなっていうところまで少し考えを広げまして、
はい、
考えたのがこの里山資本主義。
ああ、なるほど、
だからお金で暮らしてるのは当たり前なんだけどちょっとだけ里山資本主義取り入れると楽になりますよと、
うんうんうん、
例えばあの例えて言うとその車社会ってあるじゃないですか、
はい、
車社会でみんな車乗ってるんだけどちょっとだけ歩いてみると同じ車乗るのも随分健康になりますよ。
確かに。
わかります。
わかります。
お金使って暮らしてんだけどちょっとだけ里山で全然価値がないってほっちされてたものを使うと、うん、1割入れるだけでも、はい、偉く楽しくなるぞっていうことを書いた本です。う
ん、あの資本主義というとやっぱりなんか歴史のまあ授業とかでよく習ってて、まあ、お金が資本っていう考え方ってすごい強かったと思うんですね、だから資本イコールお金をたくさん持っているやつがより多くの利益を上げられて、より豊かな生活ができて、うん、まあ言い方は悪いですけどお金で買えないものはないぐらいの、
そう一言で言うとお金で買えないものはないっていうことを信じることができればマネー資本主義だけで人間は完璧に幸せになれますね、
はい、
あるいは買いたいものがあるのにお金がない悲しいっていうのなんとか脱却したいっていうんであればその通りなんだけど、
うんうん、
でもあのお金で買えないものはないって言った人が最近少し考えが変わってるみたいに、
はい、
やっぱりお金手にしてみるとね買えないものがあまりに多いことに気がつくんですよね。
そうですね
よくあのハリウッド映画で金ならいくらでもあるんだ助けてくれとか言ってダメだとかって撃たれちゃうじゃないですか。
お金に換算できなかったですね。
換算できない。あの要するにあの震災の時皆さんも気づいたと思うんですけど、はい、まあ場所によりますがね東京でも1週間ぐらいお金がとりあえずあるからってどうなるもんでもない状況でしたね。
ああ、お金があっても水が買えないとか、
もう現に水もなければ燃料もない、まあ、すぐ復活したからいいんですけど、
はい、
もしこれがもっと震源が近くて南海トラフなんかで東京が打撃を受けていた場合、
うんうん、
実はその食料燃料以前に水も電気がないと自給できない地域でしてね、東京に降ってる雨だけでは絶対これだけのたくさん人数は暮らせないんですよ、
うんうん、
実は砂漠なんです、
はい、
それにあのそういう他にもねお金で買えないものって人間関係です、
はい、
それでもあのそれは皆さん友達作ったりしてるでしょうけどやっぱ一番の究極の人間関係ってね親子関係あるいは連れ合い、
うんうん、
あのいやお金がないから結婚できないっていう人もいるでしょうけど、ついついその稼ぐのに夢中になってふと気がつくと、はい、すごい孤独な人生を送ってる人多くないですかね。
ああ多いですね。でその孤独を埋めるためによりお金を貯めておくという、
でも老後にお金がたくさんあるとねその人たちが幸せな暮らししてるかっても実例はすごく少ないでしょうね。
そうですね。
やっぱりあの本当に申し訳ない いる時にうまく釣り合い見つけられたり子供ができてた人とそうじゃない人では随分寂しさが違うと思うんです。これ人によってどうしようもないレースもあるんだけど、やっぱりお金だけじゃないでしょう、
はい、
どっか早い段階でお金以外のものにも関心向けとかないと、
うんうん、
だ一番大事なもの手に入んないですよ、うん、
まあ、連れ合い子供が無理だったとしても例えば生涯の友達であるとか、
そうなんです、そうなんですよ。生涯の友達一緒に老後暮らしていける人たちって本当は作れるんですね、はい、でどっからいつ 遅くはないね、どっから気がつく。で田舎に行きますとね本当高齢者しかいないようなところで、
うんうん、
まあ、人によるんですけども実に楽しく暮らしてる人たちがいる。でそれがその、まあ、テレビのもともとテレビ番組のシリーズだった NHK 広島の作った中国ローカルのテレビ番組のシリーズに里山資本主義っていうのを作りましてね、
はい、
6回ばかり作ったんですが、
はい、
その画面に出てくるその、まあ、里山で楽しく暮らしてる人たちの表情っていうのがね、
うんうん、
まあ、見ますとねあの穏やかなんです。穏やかでかつとても楽しそうなんですよ。
そのあたりがあの本にも書かれてまして、
そうなんです。妙にギラついて楽しそうなねハイなやつっているけど、これ都会にいるんですけどハイなのが剥げ落ちたと本当にこうして大丈夫なのって思うじゃないですか。
あ、なんかアップダウンが激しい、
そうそうそうそう、今日本全体が躁鬱病ですけど上から下までね、はい、そうではなくて、ところがそういう田舎の人と単にネットワークでつながるだけでもう別に都会東京に住んだままでいざとなればね転がり込んだら1週間ぐらい助けてくれる田舎の知り合いがいるだけでも随分違う、
うんうん、
それ里山に資本持ってるってことなんですよね。
なるほどね、
もちろん田んぼ持って畑持ってね家半分持ってればなおかつすごいんですが、そこまでやらずとも単に田舎に知り合いがいるだけで、
うんうん、
そしてそういう生活があるということに気づくだけで、うん、もう最悪この本読んであこんな楽しく暮らしてることが現実に社会にあるのかって気づくだけで、うん、ふっとね安心安全のレベル心のレベルが変わりますよ。
ではそんなその田舎の、まあ、里山の資本である、まあ、どんなものが資本なのかとか、またその まあ、ほがらかに、和やかに過ごしている田舎の人たちの実例というのをいくつか教えていただきたいんですけども。
は
い、
これはたまたま NHK 広島がですね、取材をした事例を中、まあ、深く調べたのでね、載せてあります。はいはい、まあ、中国地方の例が多いんですが、ヨーロッパのオーストリアの例もあるんですね。
海外の例もあるんですね。
よくオーストリアとオーストラリア間違えますけど、
オーストリア、ヨーロッパの方の。
オーストリアの方ですね。はい、オーストリアイメージあんまりないと思いますけど、まあ、小さい国ですね。すごく小さくて、はい、昔ヨーロッパの中心でウィーンが世界の中心みたいな時代もあったけども、非常にこの地位が低くなって、
はい、
ところが豊かに暮らしてるんですよね。で、東西冷戦がなくなってね、産業は東との交易だったのはなくなって、まあ、産業基盤が一旦崩れるんですよ、
はい、
日本のバブル崩壊と同じ頃に国を成り立ってる基本原理だったソビエトの喧嘩してるからオーストリアが中立で成り立ってたのがなくなっちゃった。
はい、
で一旦ガタガタになるんですが、地元に生えてる木を有効利用するというところから、かなりエネルギーの自給もできる豊かな先進国に生まれ変わっていってるんですね。もともとすごい豊かに個人個人の生活を大事にしていて、原発なんかも作ったけど稼働する前にやっぱりやめようって封印しちゃったっていう。
おは、なんかすごいですねそれ。
なかなか知恵のある国なんですが、はい、そこで、木をね切って、いろんな建物を木で作りましょうという動きが今非常に盛んになってる、
うんうん、
なんかウィンの町とか言うと石造りの世界遺産なんで、
はい、
だから石の町っていうイメージなんですが、実は昔は木で作ってたのが、うんうん、木切りすぎちゃって石になっちゃった。
なるほど。
寒い。で、木の町に戻しましょうということで、例えば6階建てのマンションを木で作ったりしてるんですよ。
お、
最新の技術ですよ。はい、大黒柱じゃなくて、ね、修正材っていう最新の技術で全く燃えない、
はい、
すごく頑丈な木の建築物が流行っていて、はい、木くずが大量に発生する、はい、その木くずを使って発電をしていると。でそれで、はい、ほとんど石油からも何からも遠い、大変石炭も出ない、
はい、
エネルギー全くないところですが、
はい、
自然エネルギーで自給できちゃってる地域が広がりつつあるんですね。
そうですよね。まさにその木がたくさんあるというのが、まあ、田舎の象徴みたいなものだったのが実は資産であると。
そうです。
それで建物もできるし、
そう
で建物を作るために出た木くずが燃料にもなる。
そうです。まあ、よく考えてみるとですね、一時完全に石造りというイメージで定着していた地域が木を再発見していると、
うんうん、
昼前って日本見るとものすごく木が多いんですね。オーストラリアより全然木が多い、
はい、
日本中山だらけです。で雨が多いんですぐ木生えるんですね、
はい、
オーストラリアでも生えやすいんだけど、よく考えてると木全然使ってないんですよ。
日本は本当に使ってないですね。
使ってないんです。
割り箸を使わないようにしようとか言ってけど、木たくさん余ってるはずなんです
よね。木いっぱい余ってます。だからその割り箸はともかく、もっとね家を木で建ってもいいはずです。アメリカなんか行ってもね、家ってほとんど木ですけどね、
うんうんうん、
日本ってなぜか木使わなくなっちゃったんです。
あ、
新建材と鉄筋コンクリートで作るんですよ、
うんうん、
でね、木くずが発生しないです、
はい、
死ぬほど山に木あるのに、
うん、
それを燃やす技術を使えてない。で技術革新が起きまして最近、
はい、
木ってね全く煙が出ずに完全燃焼できるんですよ。今の最新型のストーブボイラーだと、
はい、
でね、油よりも効率がいいのと、
うんうん、
なぜかボイラーが傷まないんですね、
はい、
非常に自然に優しいんですね、
はい、
で日本の山奥、岡山県の山奥真庭というところでは成り立っている製材所がありましてね、
はい、
そのから発生する木くずを燃やして、実際年間4億5000万円ぐらいの経費が浮いてる効果が発生していて、
はい、
その地域のエネルギーがまあ何割か木で自給できている地域ってあるんですよね、はい、
本の第一章ですね、
第一章
です。明建工業さんという、僕もびっくりしたんですけども、
ね、これ本当にねすごいものです。でその地域の農家なんかも灯油を買わずに木の木くずで作ったペレットというのを買って、
はい、
ハウスビニールハウス温めたりして、最近円安でどんどん石油上がってますけどね、
はい、
その地域影響受けないんですね。
そうなんですよね。燃料費というコストが変わらないので、農家も安定経営ができるという
安定経営できるんです、うん、このね、本当に木というのはいいものなんで、日本で世界の中で有数に木に恵まれた国なのに、
うんうん、
これ今無価値ということで誰も手をつけてない、
うんうん、
その非常に大きな理由は、今申し上げたようにみんなは木で家を建てなくなってしまった、
うん、
だからちょっとやり方を変えて少しでも多くの人が木でいろんなものを建てるようになるだけで、木くずが急に発生して、実はね日本のエネルギー自給率がぐっと変わるんですよね、うん、
まあ、そういったものが里山にある資本でありと。
そうです。オーストリアぐらい行き詰まってね、他にも手がないってなると国を挙げてちゃんと推進するんですけど、日本はやっぱり可能性に満ち満ちていて、
うんうん、
まあそんなことしなくても車売って石油買えばいいやとかねシェルガスもらってこうとかどうしても思うじゃないですか。だから、うん、なかなか目の前にある資源に目を向けないんですよね、
うん、でしかしながらそういうふうに暮らしている人というのが、まあ、日本今現在日本の里山にはいて、
そうです、
成功してるし、また幸せそうなんですよね。
そうなんです。そういうふうに木を燃やす技術だけでも10年間に急速に進歩したので煙くない、うん、それでエコストーブっていうものを開発しましてね、これも紹介してますが、簡単に石油管ちょっと改造して全く煙が出なくて木を完全燃焼する、まあ、やり方を、
うんうん、
広島県の山奥の和田さんという人が思いつきましてね、
はい、
でこのエコストーブが、まあ、震災の時に東北にこう持っていかれまして、
うんうんうん、
実際そうするとその電気しばらく来ないんだけど、そこら辺の木切ってきて燃やすと本当に暖も取れるし料理も全部できるんですよね、
うんうんう
ん、あれこんな恵まれたところに自分たち住んでたのかって初めてわかるわけですよ。
はい、そうですね。もうそういうすごい幸せな例は本を読めば、あの皆さんこれ聞いてる皆さん
も、あと美味しい話もいっぱい出てきます。里山に入って休耕田使ってね、いろんな地産地消の美味しいものを作って、それをまあ高く売って、
はい、
都会から I ターンした若い人たちが楽しく暮らしてるみたいな事例、うんうん、まあ昔からあるんだけど、最近の大きな違いはやっぱりね、今田舎ではね、もうどんな田舎でも24時間のコンビニもありますしね、
はい、
そしてまあご存知の通りインターネットショッピングどこでもできるんで、
うんうんうん、
で交通も発達して、ちょっとお金あればすぐ東京とかに遊びに来れるの簡単に、
はい、
まあ、地方の人の方がむしろディズニーランドがよく来てますよね、
うんうん、
でそういう中で地方に行って都会にはない田んぼだとか水を使って暮らしてると、
うん、
失うものがあんまりなくて得るものだけ大きいんですよね。
うん、
このあたりがここ 4,5 年の大きな違いですね、
はい、
で実際それを楽しく実践している例をいくつかこう中国地方からだけですがピックアップして、本当は全国にあるんですけどね、
はい、あの多分こちらの本今聞かれてる方で、まあ、誤解されてる方も多いかなと思うんですけど、その里山資本主義というのは、まあ、現在主流になっているマネー資本主義の、まあ、反対概念ではあるんですけど、代わりになるものではないっていうことなんですかね。
ゼロイチではなくてね、バックアップなんですよね。
バックアップ、
バックアップです。だからマネー資本主義をあの、まあ、機能しなくなる時もあるし、行き過ぎて人間カスカスになる時もあるので、はい、何割か里山資本主義も取り入れといた方がいいですよ、はい、
そうですよね。
そういう話、
先ほどあの田舎のコンビニって話も出てきましたけど、コンビニとかあとインターネット通販ってのは結構マネー資本主義の産物っていうふうに僕は考えたので、やっぱりそれをマネー資本主義を全部排他っていうかなくしてしまうと、コンビニも、まあ、通販もなくなってしまうと。
もう本当ね、日本人の悪い癖なんだけど、何でも0か1でね、
うん、
例えばその資本主義か社会主義か右か左かとかやりますけどねあれは国際人なのか日本人、国際人は全部英語で喋るとかねいい加減にしろって話でちょっとだけ取り入れればいいんですよ、
はい、
でこの話は車社会とは歩くのに似てるんです。でももうみんなが車乗ってますと、誰も歩かないっていう社会はやっぱ変でしょ。
うん、
で1日1時間でも歩いてみたらいかがですか。
うん、
でそのうち俺は車乗らずにもう全部歩くって人もいてもいいんですけど、
うん、
全員そうなれなんて一言も言ってないと、
はい、
毎日車ばっかり乗ってないでちょっとだけでも歩いたらどうだ、
うん、
できれば1日車乗らない日作ったらどうだって、
うん、
同じように、ずっと何でもお金で買うのいいんだけど、ちょっとお金で買わないものを探してみませんかって、
はい、
で本当に水があったら、お金をほとんど使わない生活に入ってもいいんですけど、
うん、
そんなことをみんなにしろと言ってるのではない、
うん、
ちょっと日本人逆にお金しかがないとどうにも成り立たない生活をやりすぎて、
うん、
逆にお金失ったらどうしようとそっちの方が心配になってきて、ちょっと神経症になってるじゃないですか。
そうですね、僕の中でもその今の多くの日本人が、まあ、その将来への不安を抱えてるんじゃないかっていうのはやっぱり感じてまして、
そのね、将来の不安ってやつをね、この私最終章でずっと分析してるんですけど、
はい、
私逆にずっと前から地方と関わって生きてるんで、将来への不安ってのはよくわからないんですよ実は。
まあまあそうですね、
そんなにね、何がそんなに不安なのかっていうことが全然わからないんですよ、うん、
はい、
だから他の国で東日本震災みたいなこと来るとね、申し訳ないけど何十万人亡くなってもおかしくないです、
はい、
だけど日本では津波以外でほとんど人が亡くならなかった、
うんうん、
今度は津波にも備えるからそんな亡くならないですよ、
はい、
つまりね、いろんな意味で日本って非常に安心安心なんですね。いや、はい、日本国の競争力が落ちてるとかこの本の中にも書いてますけども、
はい、
最新の数字で、
はい、
全部噂話で申し訳ないけど国としてはずっと黒字なんですね、
はい、
過去40年以上全部一貫して黒字の世界にほとんどない国です、
うんうん、
一体何があなた不安なのかって、これ稼げば稼ぐほどそのお金がなくなったらどうしようっていう金に支配されて不安になってるだけなんじゃないだろう。
うん、まあ、昔からよくあのお金がないと不安だと言ってる人はお金があっても不安であるみたいな。
そうです、死ぬまで貯め続けるんです。だから本当はよく考えてみるとお金がなくてもなんとかなるという実体験があると、
うん、
ああそれに加えて100万円あるなんて俺ハッピーだっていう気持ちになる。
それが、まあ、その具体例として、まあ、挙げてるのが里山資本主義とい う、まあ、実例であり、
現実にお金がなくても暮らせる、
うんうん、
でましてやお金とちょっと組み合わせるって、近代技術とちょっと組み合わせると里山がもう昔の江戸時代とは比較にならないぐらい暮らしやすい地域なんです、
うんうんうん、
でそれをね知るだけでも、あここまで貯めたからじゃあちょっと今度は使おうかっていう風に心のゆとりが出てきますよね、
うん
う
ん、
そうするとお金のない人にも売り上げになって給料になって回ってくるんです。今の日本のね病理っていうのはなんかその物を持ちすぎた結果として失うんじゃないかという不安が同時進行ででかくなりすぎて、
はい、
それで正気を失ってるんだと思うんですね。
うん、
もうちょっと財産と不安、マネーと不安と両方半分に減らしたらいかがですか。
それは今多分都心部に住む若者とか、まあ、40代ぐらいの人っていうのは、ああ、そうかもって思ったかもしれない、
ね。両方都市にできるんです。全部なくせなんて言ってない。
はい。
で、その分ちょっとでもそれどうするんだって、ちょっと里山に関わって、まずは地産地消品買ってみることからスタートして、
うん、
場合によっていろんなイベントに参加するとか、
はい。
スーパー行った時に、ちょっとそのいつものビールじゃなくて G ビール買ってみるとかね。そういうとこからスタートして、一人二人里山に知り合いができるだけでね、あなたの安心感ってのはぐっと変わりますよ。
まあ、ちょっと里山に行ってみるっていうところから始めて
みる。そうなんです。いろんなね、入り方があるんです、うん。この本に出てくるのは思い切って移っちゃった人の話ですが。
そうですね。
その前段階も結構あるんです。
会社辞めて、東京の方の会社とか、都会、都心部の会社辞めて、向こうでジャム屋さんやってる人とか。
そう、これはね、本当におしゃれなんですよね。これ本読んでね、それでサイトとか調べていただくとわかりますけどね。
はい、
もう楽しくやってるばかり。移り住んだ若い夫婦が、まあ、地元のお年寄り雇ってるんですが、30人ぐらいで。
はい。
まさに都会からやってきた人がスーパーヒーローヒロインになって地元のじいちゃんばあちゃんみんなお喜びと。
そうなんですね。そういうのを見るとすごい希望が湧いてくるんですよね。
都会にいるとただの一サラリーマンで歯車やってた人が地方でこんな何十年の人にねこんなに私感謝されるの、
うんうんうん、
まあ本当にね面白いですよ、
うんう
ん、なんていうのかな、それぐらいの力って私みたいな人にそんな力があったのかっていうのは、里山っていうステージに入ると分かるんですよね。
自分が認められたいっていうのはやっぱり若者は持ってると思うので。
そう、その時に私お金これだけ稼いでますだから認めてってやってるとね、あんたより金持ちの人はまたいくらでもいるよってそういうところが持ってるお金がね自分のステータスになると今度は使えなくなるんですよ、
はい、
で持てば持つほど今度は次株暴落して失うんじゃないかみたいな不安だけが高くなるんで、
うんうんうん、
全然お金じゃないところで私評価されてるわっていうね、そういう経験を積むことが人間はとても大事で、
うーん、
お金とは別にそういうシステムを持っていくだけで日本社会っておかしくまともになっていく。やっぱ東京ってねちょっと異常でしてね、
はい、
世界最大の大都市なんですよ、
はい、
で世界最大の大都市3500万人住んでるの、ダントツ2倍にでかいんですね、
はい、
でところがそれが実は食料、日本という豊かな国にあって食料、燃料どころか実は水も自給できない状況にある。でエネルギーははるか彼方から送ってきていたんだけど、この間それがちょっと破綻するといかに脆いかということが分かる、
はい、
ちょっとね世界の中でもこれガンダムの宇宙コロニーみたいな感じで一個壁破れると死ぬぞっていうすごく危ないところに
危ないところに死んで
る住んでるんですよ。
快適だから住んでる。
そう、快適なんだ。宇宙コロニーも壊れなきゃ、汽車が来なきゃ快適なんだが、
はい、
来るかもしれないわけです。で一旦怯え出しちゃったが最後本当に不安でやってらんない。だけど宇宙コロニーと違って、
はい、
すぐ横にまともなところあるんで、うん、移り住まなくていいから片足、指一本、小指一本だけでも田舎にかけておくだけで、ぐっと安心感が増す。
なるほど。ありがとうございます。じゃあそろそろちょっとまとめに入りたいんですけど、この本、まあ、里山資本主義というのは、まあ、僕はすごい希望をいただいた一冊だったんですが、本谷さんはどんな人にその読んでもらいたい、伝えたいと思っていらっしゃいますか？
この言葉にピピッときた人、つまりマネー資本主義散々やってるぞと、
はい、
自分やってきたけどこのままで続くんだろうかと思ってる人に、
うんうんうん、
マネー資本主義否定するわけじゃなくて両立できるから里山資本主義もちょっと取り入れてみませんかってこの本を読むだけで少し楽になると思います。
あ、
それで何かちょっとでも行動に出るとねさらに楽になるでしょうけどね、
はい、
やっぱり自分かなり金稼ぐのにもう使われてるよなっていう人、疲れ切ってる都会の若いサラリーマンに読んでほしい。
お金稼いでるけど疲れ切ってる若いサラリーマン。
そう。そしてあるいはお金が使えなくなる、稼げなくなることに対して不安を持ってる人。
はい。
今はいいけど、10年後、20年後自分どうよって、ふとクラクラと思ってる人。
はい。
これね、里山資本主義のこの本には出てこないんですけど、テレビシリーズの時出てきたんですね。丸の内で公認会計士をやってるある超キャリア女性で、
はい。
ある日仕事を終えて、外に出てきて、まあ、真っ暗ですね。私この3年間ほとんど日の光を平日見てないっていうことに気がついた。
お
これでいいんだろうかと。バリバリ公認会計士の中でも一番まあ超エリートの丸の内の公認会計士ですけど。
はい。
でその人はフラッとそこで仕事を辞めてイタリアに行って農家の手伝いを始めるんですが、
うんうん、
そこで同じく日の光を見るのがまずい、見れなくなったと思ってフラッとやってきたスペイン人の男と結婚して、
はい、
突然結婚してスカイプで結婚を報告して、
はい、
広島の山奥にいきなりやってきて、
はい、
スペイン人の男にとっては初めてヨーロッパ映画に行ったのが広島の山奥っていう
ああこれが日本か
いきなりこれが日本と思われるのもすごいんですけどでそこで休耕田使って麦育てて、
はい、
世界中から多くの手伝いを若いやつ呼んできて麦みんなで育てて、はい、そこでパンを焼いて売ってるんですけど、
はあ、
これはね休耕田で育った麦って美味しいんですよ。誰も田舎の人気がつかなかったんですすごい長年土作ってあるんで、
はい、その休耕田も結構大きな資産なんですよね。
いやそう、もう本当にただの山の一番どん詰まりの資産なんだけど、うん、もう誰か使ってくるのはタラで貸してるって言われて借りて、
うんうんうん、
それを米じゃなくて試しに麦にしてみたら、うん、先祖の努力はすごいんで、
うん、
ものすごく美味しい麦が取れまして、でそこで作ったパンが美味しいんですわ。
うーん、
でここにも人がたくさん来てるんですけど、でその人に僕が聞いたの、このスペイン人の人に、あなた10年後一体何してるつもりですかと、こんなところでいきなりやってきてパン焼いてるけど。だそのスペイン人の人が、えっ、いや元々デザイナーの人なんで、彼はね、
はい、
工業デザイナー、えっ、いや10年後もここでパン焼いてると思うんだけど、なんかいけないですかって聞かれ返しちゃいました。
は
あ、皆さん都会のサラリーマンに僕は同じ質問する、あなた10年後何してますかって、みんな答えに詰まるんじゃないだろうか。
はい、
10年後何してるかって、何かちょっと答えに詰まる、このままじゃ続かないんだけど何してるか分かんない、どうしていいんだろうか分かんない人、うん、この里山俊之を読んでみてください。
はい、本当にあの希望のね、あの出てくる一冊ですので、あの茂谷さんのおっしゃる通り、あのちょっとマネージャー主義に疲れたなって方、ぜひ読んでください。そういうわけで、本日はあのわざわざあのご足労いただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
茂谷幸助さんでした。では書籍情報です。里山資本主義、日本経済は安心の原理で動く。茂谷幸助、 NHK 広島取材班著、角川書店より税込み820円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した本いかがだったでしょうか。いい本、そうでしょ、いい本なんですよ、ぜひ読んでください。でね、最後にあの茂谷さんと対談してね、あの10年後何をしていますかというあの質問、これね、僕の中でもね、おっと思ったんですけども、あの10年後何をしていますかって、一般的なビジネス書とかいわゆるスキルアップ系の本で読むと、10年後のあなたのビジョンがしっかりしていないとあなたはその通りの成功を手に入れられませんっていう、そんな文脈で聞くことが多かったんです。でもね、あの茂谷さんのお話、そのスペイン人の彼の話を聞いて、なるほど、10年後、いや10年後もこうやってパンを作ってるんじゃないですかっていう、あのあるがままの答え、あるがままの10年後の自分でありたいっていう、あの答えは僕が本当は言いたかった答えだったんですよね。いろんなビジネス書を読んで、そうか、やっぱり10年後のビジョン固めなきゃダメなのかっていう、まあ茂谷さんの解釈で言えば現代風のマネー資本主義に、まあ、あの毒されたような考え方をしていたんですけども、あるがままの矢島雅宏でいたいです。できれば10年後もこうやってブックナビゲーターで皆さんに本の面白いところとか面白い本とか紹介したいなっていうふうに思ってます。ダメですかねって言えるような世の中になってほしいな。そのための一つの解決策がこの里山資本主義なのかなと思います。また茂谷さんの前著デフレの正体を読んだ方、結構ね僕も読んだんですけど、あれで戦々恐々した人も多いと思うんですが、デフレの正体の解決策の一つ、その具体例としてこの里山資本主義って読めたりします。これは本当にデフレの正体読んでる人限定なんですけども、合わせてぜひ読んでください。といったところで今回の新刊ラジオはここまで、また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。